それでは本日の聖書箇所をお読みします。今日は、新約聖書ヨハネによる福音書4章の1節から18節をお読みします。新約聖書、教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書の162ページの終わりの方から4章が始まります。ヨハネによる福音書4章1節から18節お読みします。イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時ごろであった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行って、あなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫がありません。夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。それでは、心に泉を持てというテーマで西郡先生にメッセージを伝えていただきます。お願いします。
おはようございます。このように皆さんともに礼拝が守れることをとても嬉しく思います。鈴木亮先生が、新しいところに、移られて、そしてでも残られた皆さんがこのように礼拝を忠実に守っていらっしゃること、心から励まされる思いがいたします。今日皆さんと共に礼拝が守れることは私にとって大きな大きな特権であると思います。牧師はですね、一期一会という言葉がありますけれども、このようにこれがもしかしたら皆さんとお会いするのが、最後かもしれない、この一回かもしれないと思うとですね、本当に神様に祈ってもちろんメッセージを求めるわけですけれども、やはり神様が与えてくださって私にとって一番大切な 私にとって一番大切なメッセージを語りたい、お伝えしたいと思うものであります。私が牧会しておりますニュージャージーの教会では、1ヶ月単位また2ヶ月単位でこの先どのようなメッセージを語らせていただこうかと、そういう長いこの期間の中で今日は何を語ろうかということを神様に求めるわけでありますけれども、このように私、今日の私のように皆さんにお招きいただいて1回の御用をお願いされた時には、私のに与えられている中で本当にこれが一番大切なんだということをお話ししたいと思うものであります。ですから本当に皆さんが、今大変な中にいらっしゃると思いますけれども、毎週、そのような、この地域の牧師たちのこれをぜひ皆さんにお伝えしたいという熱い思いを持って語るメッセージを聞くことができるというのは、また特権でもあることを覚えていただきたいと思うのであります。とは申し上げても本当に戦いもあると思います。私も、皆さんの次の牧師が与えられるようにという祈りに心を合わせて祈らせていただきたいと思わされております。一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたがニューヨーク日本語教会をこの地にあなたの伝道の拠点として起こしてくださいまして、ここまで守ってくださったことをありがとうございます。嵐の中、戦いの中を通ってくることも終わりだったでありましょうけれども、神様が支えてくださいまして、ここでの使命を今日も果たさせていただいていることを拝見して感謝を申し上げます。神様、どうか御教会の新しい牧師が与えられますようにという祈りをあなたが時にかなって聞いてくださいまして、あなたの御心をなしてくださいますようにお願いをいたします。しもべもこの近隣の教会の牧師の一人としてその祈りを共にしたいと思いますし、またこのように今日は共に皆さんと礼拝が守れることは大きな大きな特権であることを覚えます。神様、どうかこの地域のクリスチャンたちが共に祈り合いながら励まし合いながら前進していくことができますようにお願いをいたします。今日は小さきしもべがこの講談を任されています。どうかあなたがしもべに与えてくださったイエス様ご自身のメッセージ、イエス様ご自身が私たちに与えてくださったメッセージを神様、まっすぐに伝えることができるようにお願いを申し上げます。待ち望みつつイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。今日は先ほど司会の方が読んでくださいましたヨハネによる福音書の第4章の1節から18節を通して、心に泉を持てという題で説教をさせていただきたいと思いますが、心に泉を与えようというイエス様のメッセージが、込められていると思ってください。心に泉を持て、なんか自分で一生懸命心に泉を持たなきゃって頑張るというよりは、イエス様があなたの心に泉を与えようとおっしゃってくださった、それを本当に私たちは感謝して受け取っていくことなんだ、そのことを今日はお伺いしたいと思うでございます。これはクリスチャンの方ではありませんけれども、7つの習慣という本を書きましたスティーブン・コビーは次のようなことを言っています。この世界には2種類の人がいる。1種類の人は幸福は外側からやってくると信じている。幸福は環境に左右されて、環境、この環境によって私は幸せになったり幸せになくなったりする、そう思っている人がいる。もう一種類の人は、幸福は環境に左右されないで自分が選び取っていくことができるんだと考える、この2種類の人がいると言います。最初の種類の人は、何か問題が起こると、あの人が悪い、この人が悪い、環境が悪いと文句を言う。まあ、その悪い対象はですね、まあ分かりやすいところから申し上げますと、上司だったり部下だったり、まあ、夫だったり妻だったり親だったり子供だったり近所のおばさんだったり天気だったり健康だったり経済状況だったり政治家だったり、また教会だったり教会のあの人だったり信徒だったり、一般的に教会の信徒だったり、また牧師だったりするわけであります。 あの人が悪い、これが悪い、あの環境が悪い、天気が悪いからしょうがない、経済状況悪いからしょうがない。でも後者は違います。どんな状況の中でも確かに影響は受けるでしょう。確かに問題はあるでしょう。でもその中でどんな状況の中でも自分の幸せかどうかはそれに振り回されない、それに振り回されない何かを持っている。イエスが今日の聖書箇所の中で言われたこともそのようなことであります。13節14節に注目していただきたいと思うのであります。イエスは、私はちょっと口語訳を持っている、口語訳で読みたいと思うのでありますが、口語訳の聖書でお読みいたしますが、13節、イエスは女に答えて言われた、この水を飲む者は誰でもまた乾くであろう。しかし、私が与える水を飲む者はいつまでも乾かないばかりか。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。この水を飲むのはまた乾く。イエス様はこれは井戸端で話をしていましたから、井戸端でこの女の人と話をしていましたから、この水を飲むのはまた乾く、それは私たちがコップに汲むことができる、その H2O の物理的な水だということができると思うんですけれども、でもそれはそれだけではありませんでした。物理的な水とともに心を満たしてくれる水、彼女はこの後を見るならば、この18節を見るならば、あなたには5人の夫がいた、5回の結婚をしている、そして今のはあなたの夫ではない、今いる人は、今一緒にいる人は、今結婚を考えている人はあなたの夫ではない、正式には。でも夫みたいな人がいる、そのような状況の中でイエス様はおっしゃった、この水を飲むものはまた乾く。あなたはこの結婚によって満たされたいと思ってるかもしれない、そうしたら私は満たされると思ってるかもしれない、でも乾く、やがてまたそれは乾いていくんだよ。今は満たしてくれてると思うかもしれないけど、やがてそれは乾いていくんだよ。外側のものによって満たしてもらおうと思うならば、やがてそれは乾いていくだろう。一時期はいいかもしれない、一時期はなんとかうまくやってるかもしれない、でもやがてそれは乾いていくんだよ。そうじゃないんだ。しかし私が与える水を飲むものはいつまでも乾かない、乾かないばかりか、私が与える水はその人の中で泉となって永遠の命に至る水が湧き上がっていくんだ。私が与える水はあなたの中で泉となっていくんだ。周りのものによって満たされようと思う、そうするときに私たちは、あの人が満たしてくれない、この人が満たしてくれない、あの人がこうだからいけない、私が子供のときに親があんなことを言ったから、学校がいけない、社会がいけない、政治家がいけない、私たちはいろんなことを言うことができるかもしれない、でもそれによって満たしてもらおうと思うなら、やがてそれは乾いてってしまうんだ。そうじゃなくて、あなたのうちに湧き上がる泉を私は与えることができるんだと、イエスはここで言われているのであります。皆さん、私たちに与えられた人生の中で、私たちはどちらを生きようと思うでしょうか。私たちが与えた一回の人生の中で、どちらを私は生きようと思うでしょうか。皆さん考えてみてください。二人の人がいます。一人の人が本当に会うたびに、いろいろなこの社会の問題、人の問題、会社の問題、上司の問題、部下のもちろんそういうことを言わないではいられない状況はいろいろあると思いますね。でも本当に会うたびに、自分の問題じゃない、すべては周りの問題なんだ、そのように言い続ける人と、いろいろ問題はあるけれども、確かに上司に問題があり、部下に問題があり、教会に問題があり、また、妻に問題があり、これはちょっと微妙な問題ですが、夫に問題があり、そういうことがある中で、近所のおばさんにこんなこと言われた、そういうことがある中で、そういう痛みがある中で、でも その中で本当に動かない枯れない泉を持っているなあ、そういう人と二人の二種類の人がいるならば、あなたはどちらの人からより影響を受けたいと思うでしょうか。私たちは本当に無意識の中でこの社会のこの考え方にどっぷり使っている中で、私たちはだんだんだんだんチューニングがずれていってしまう。イエス様が私たちを命の水で満たしたい、あなたを豊かにしたい、あなたの中に泉を持って歩んでもらいたい願ってらっしゃるのに、そういうものからチューニングが外れて違う、この水を飲むのはまた誰でもまた乾くだろう、そちらの方の生き方の方に生きていってしまう。私たちは本当にいつもいつも、ああ神様、あなたはそれがおできになるんですね、私の中に泉を満たして、私の中に命を満たして、自分が満たされてまた周りを満たしていくような、そういう生き方をすることができるんですね、そこにチューニングを合わせていかなければならないだろうと思うのであります。今日はじゃあ頑張って私たちはそうする、頑張ってそうだ、生きる、この文句は言うのやめよう、これからはもうポジティブシンキングでいこう、そういうことをイエス様は進めているのではないだろうと思うんでありますが、じゃあどういうことを、このどういうことが大切なんだろうか、今日はここから3つの、今日の聖書の箇所から3つのポイントをお話したいと思うのであります。まず第一は、それは私たちがその命の水を求めることであります。神様、私をいつも満たしてくださいと求めることであります。この女の人はイエス様から水を飲ませてくださいと言われたときにですね、ずっとですね、この人は上から目線で話をしています。いや、上から目線とまで言えないかもしれませんが、とにかくですね、なんか話が噛み合わないですね、まあ、イエス様がある意味強引な部分もあるわけですけれども、この人はですね、あなたはユダヤ人なのに、なんで私に水を、サマリア人の私に水をくれなんて言うんですかって。サマリア人とユダヤ人は仲良くなかった、なんで私なんかにお願い願ってくるんですか、いつもバカにしていくくせに、いつも私たちのことなんか見下しているくせに、ユダヤ人のくせにあなたはそんなことを言うんですか、そのようにですね、ちょっと喧嘩腰のような感じで答えてますね。でイエス様が、いやそのもしも神様のことが分かったら、そして水を飲ませてくれというものが誰であるか知ってたならば、あなたの方から願い出て、その生ける水をくださいというふうに言うだろう、そう言われた時にですね、そりゃまあ当然といえば当然でしょうけれども、この人はちょっとカチンとくるんでしょうかね。あなたは汲むもの持ってないじゃないですか、どうやって私にその水をくれるんですか、あなたは私の先祖よりも偉いんですか、ちょっと喧嘩腰みたいな感じで話をしてますよね。でもこの13節14節の言葉でこの女の人の態度は変わるんですよ、変わるんです。女はイエスに言った15節、主よ、私が乾くことがなく、またここに汲みに来なくても良いようにその水を私にください。この人はまだこの物理的な水の方に心がちょっとね、霊的な水、心を満たす水の方に、100% 分かってなくてですね、ちんぷんかんぷんなちょっとずれた答えをしてますけど、でもですね、明らかにここで態度が変わります。主よ、私が乾くことがなく、私が乾くことがない、これは本当です、私は本当に乾いちゃうんですよって認めたんですよ、私は乾いちゃうんです、そして私がもうここに汲みに来なくてもいよいよにその水をください、私にその水をください。初めて彼女は水をあげる側の立場から水をもらう側の立場になりました。私にください。皆さん、私たちが聖書を読むときにですね、私たちはしばしば聖書を上から見下ろすようにして読んでいます。あ、ここはいいところだな、あ、ここはなんかいいこと書いてあるな、それを判断するのは自分であります。なかなかいいこと書いてある、いや、ここはちょっとこういう狭いところはダメだなとかですね、あ、こういう、まあ、こういう罪とかガンガン言うところはちょっと僕はダメだな、なんか自分の方が偉くてね、聖書を判断してる、聖書をジャッジして、私の方が。でもどっかの段階で私たちはこの態度が変わらなきゃいけない。 聖書が私に教える、聖書が私に語りかける、聖書が私を裁く。ある人は言いました。牧師は聖書を料理するんでしょ。うまく料理しましたね先生。私もある時言われたことがあります。西堀先生、いやーなかなか上手に料理しましたね、難しいところ。聞いてちょっと違うなと。違うんですよ。私たちがこの聖書を料理するんじゃないんです。反対です。私たちがこの聖書によって料理される。聖書が私たちに語りかけ、聖書が私たちを裁き、聖書が私たちより戒め、聖書の言葉が私たちを教えて、聖書の言葉が私たちの心の奥底までも料理してくださるのであります。今日も、朝お祈りをしていました。朝お祈りしている中でですね、神様、あなたは私に何を願ってらっしゃるんですか、何を求めてら、何をしようとしてらっしゃるんですか。牧師もですね、クリスチャンの皆さんもそうかもしれませんけれども、だんだん聖書の言葉よりも自分の直感の方を信頼するようなことがあります。自分の直感、この大切な決断をしなきゃいけないときにですね、聖書に聞くよりも自分が祈ったから、神様祈ってこう感じたんだから、これは神様の示しに違いない、自分の直感の方を大切にしてしまう。今日の朝そのことを示されました。ああ聖書を読みなさいって、自分の思いと神様の思い違うって聖書に書いてあるな。そしてその後に何て書いてあるかというと、神様の方から御言葉を語られて、聖書の言葉が私たちにこの身を結ばせてくださるって書いてあるな。聖書を読まなきゃいけないな、本当に私そう思いましたね。聖書が私を教える、どうか私に水をください。私がこの聖書を調理するんじゃない、私が上からこの下に聖書をこのジャッジするんではない、聖書が私をジャッジする、聖書によって私が教えられていく。ああそれが大切なんだな。どうでしょうか、私たちに求めてるでしょうか。神様、私は乾くんです、私は足りないんです、私はどうしてもこの外のものによって満たしてもらおうと思って、そして満たされなくてジャッジしてしまうんです。あれが悪い、これが悪いってジャッジしてしまうんです。妻が悪いって、夫が悪いってジャッジしてしまうんです。学校が悪いって、社会が悪いって、教会が悪いってジャッジしてしまうんです。ごめんなさい、私にその命の水をください。もうそんな生き方はやめられるように命の水をください。私たちは求めることです、求めることです。本当に神様、私がもう乾かなくて済むように、満たされて歩むことができるように、私は乾きやすいんです、私はすぐ乾いてしまうんです、こんな乾いたここで、仕事に行っても本当に文句が出てきてしまうんで、家庭に行っても文句が出てきてしまうんです。神様、どうかこの乾いてしまう私の心を満たしてください。その泉があるならば、本当にそういう人生があるならば、そのような人生を私にください。そのように求めることですね。2番目に、自分の問題を神様の前に持っていくことです。その水をくださいと求めたこの女の人にイエス様は答えました。あなたの夫を私のところに連れてきなさいって。これはですね、この女性にとって一番触れてほしくない問題であったでありましょう。この人が、これはですね、いつ頃の話かというと、昼の12時頃、新改訳ではちょっと言語に直訳、新改訳は直訳で書かれてまして、その脚注の方にですね、お昼頃って書いてあるんですけれども、とにかく、真っ昼間にこの水を汲みに来た。大体この地域の人々は水を汲みに来るのは朝か夕方だったそうですね。朝か夕方にこの涼しい時間帯、羊やこの家畜も水を飲みたいと思うこの朝とか夕方の時間帯に水を汲みに来たそうであります。その時間帯を避けて水を汲みに来たこの女の人、実際ここに水を汲みに来たのはこの女の人一人でした。どうしてだと思いますか。 もちろんこれは何も書いてないですから想像でしかないのでありますけれども、おそらく多くの人々がそのように解釈しますが、この女の人は人に会いたくなかったんだろう、井戸端会議という言葉がありますけれども、そういうところに加わりたくなかったんだろうって、人から後ろ指さされる、その噂話になる、そういうところに自分が行くと雰囲気が壊れる、自分が行くとなんだか居心地悪い、そういうところに彼女は行きたくなかったんだろうと言われます。そりゃ触れてほしくないですよ、誰も触れてほしくない、そんなデリケートな問題。イエス様は、あなたの夫を呼びに行ってここに連れてきなさい、イエス様もご存知でした。この人は5人の夫があったけれども、今は夫と言える人と一緒に生活していない、違う人と生活している、そのような状況の中で彼女は人の出入りするようなところには行きたくなかったんだろうと思います。触れてほしくない問題だったと思います。その彼女にイエス様は分かっていながら、あなたの夫を呼びに行ってここに連れてきなさいっておっしゃいました。イエス様は最初からこの人には夫と正式に呼べる人はいないということを知っていました。でも夫を連れてきなさいとおっしゃいました。どうしてでしょうか。イエス様はあえてその問題に触れようとなさったのではないでしょうか。この女の人はちょうど訪問販売の人が来た時に、私は間に合ってますってガチャッとドアを閉めるかのように、私には夫はありませんガチャって言おうとしたところに、イエス様がちょうどあまりいい例えじゃないかもしれませんが、足を突っ込むようにして、あなたには5人の夫がいたね、でも今夫と言える人はいないね、あなたの言った通りだねって、彼女の言ったことを認めながら、でも本当の問題はもっと深いところにあるんでしょというふうに、イエス様はそこに切り込まれたのであります。私たち神様の前に出るときに、本当に取り扱ってもらいたい問題、いい加減にしてないでしょうか。私も牧師として個人的に皆さんとお話をしていく中で、本当にこのある時は悔い改めに導くような場面もあるのでありますけれども、その時にいつも申し上げているのは、あなたにとって死を末節の表面的な悔い改めやすいことを悔い改めるんじゃなくて、自分で一番問題だと思うところを悔い改めなさいって、誰にも言いたくない、誰にも知られたくない、その問題を、あなたの心の一番奥底で固まっている問題を、でもこれは解決されなきゃいけないなと思っている問題を神様の前に持ち出しなさいよというふうにお話をしています。そしてそれに従って神様の前にあるときは、私というこの霊的な導き手の前に持ち出す人は本当に神様に祝福されます。避けたい話題かもしれない、知られたくないことかもしれない。でもだからこそ私たちの心の中で、神様との関係の中で、神様が私たちの心を満たしたいと思う、この神様の御業を邪魔しているものになっているのではないでしょうか。神様が満たすこの聖霊の管といったらいいでしょうか。神様の霊の管のこの通りを悪くするこの邪魔に詰まらせているものになっていないでしょうか。それを神様の前に持ち出すことです。私の問題を神様の前に持ち出していくことです。どうしても誰にも言えない、どうしても本当に引っかかっている私の問題を、一番の問題を神様の前に持ち出すことです。その中には悔い改めももちろんあるでしょう。神様、これ私の罪です、 今まで怒りにしてきました、今までごまかしてきました、でもこれ私の罪です、神様どうか許してください、取り扱ってください、私の悪習慣です、逃げたいと思ってました、でもどうにも自分の力でなりませんでした、でもこれが私の喜びを邪魔してました、神様どうか憐れんでください、解決してください、神様の前に持ち出すことです。3番目の問題にポイントに行きたいと思いますが、それは礼拝、神様の前に出る礼拝を大切にするということです。それは必ずしもこの日曜日に1回持たれる礼拝だけではないでしょう、でもこの日曜日の礼拝も根本的に大切です。でも本当に日々の歩みの中で神様の前に比例することでしょう。この19節からのところを見るならば、この話は礼拝の方に進んでいきます。神は霊であるから礼拝をする者も霊と誠と思って礼拝すべきである。礼拝は神様の前に立つ時です。本当にそれが私たちの命綱です。礼拝はお話を聞く時ではありません。日曜日の礼拝はお話を聞く時ではありません。歌を歌う時ではありません。神様の前にひれ伏す時です。神様から語っていただく時です。神様の前に心にあるものを本当に持ち出す時です。神様苦しいんです、神様助けてくださいと持ち出す時です。そしてそれは日々の歩みの中でも一瞬一瞬が礼拝の歩みということができるでしょう。私たちが日々の歩みの中で、神様私のこの問題取り扱ってください、語ってください、御言葉を今日も先ほどお話したように御言葉を語ってください、しもべは聞きます、主を語りくださいと御言葉を聞いていくことでしょう。皆さん本当にそのような時を大切にしていただきたいと思う時を、私は時々思うんですが、一瞬一瞬は礼拝だ、いつでもお祈りができる、そう思います。本当にお皿を洗いながらでも礼拝ができる、お祈りができる、礼拝ができる、運転しながらでもお祈りができる、礼拝できる、私は思います。でもやはり時を取り分けて、他のことを全部やめて時を取り分けて、今神様の前に祈る時だって、皆さん日曜日礼拝守ってる皆さんにお話しする、もう分かってらっしゃること、当たり前のことをお話しているかもしれませんが、本当に時を取り分けて礼拝を守る、祈りの時を持つ、大切なことですね。それは私たちがチューニングがすぐずれちゃうからです。本当に時間かかります。私たちがチューニングを取り戻すのには時間がかかります。一朝一夕にはいかない。本当に時間をかけて、私の心はなんか横っちょ向いてたな、違う方向いてたな、それをぐーって直さなきゃいけない。できれば朝起きてすぐ祈ってください。聖書を開いてください。本当にそこに命があります。そこに私たちのこの私たちを満たす命の水のパイプがあります。神様は私たちを満たそうとされているんだ。神様私たちを本当に内側から命があふれて周りの人々を生かすような生き方へと招いていらっしゃるのであります。私自身本当にクリスチャンという名前のもとで、でも周りに振り回される生き方をしてきたものであります。私は教会の中で育ちましたので、子供の時から神様の存在は信じていました。イエス様の愛も聞いていました。十字架の恵みも知っていました。そして小学校2年生の時に初めて罪の話を聞きました。罪があったら天国に行けない、大変だと思いました。もう子供ですからね、単純にもう困った、それは罪があったらどうすればいいの、イエス様にごめんなさいとお祈りするんだよ、十字架にかかってくださったイエス様にね、分かった、神様ごめんなさい、私は弟をいじめてしまいました、もう本当に生意気な弟がおりまして、これインターネットにも載るということで気をつけなきゃいけないと思いますが、生意気な弟がおりまして、 今そうじゃないんですよ。でも子供の時です、生意気な男がいてですね、本当にこの私はですね、すぐ、まあ、名前もう言葉ではかなわないんで、手が出たり足が出たり、もう言葉もですね、相手がこれを言ったら傷つくだろうなって言葉を選んで、この弟に返して投げかけていましたから、この罪があったらって言ったら、罪って言ったらもうすぐドキッとくる、あ、これだなってすぐ分かる。私は本当に何度悔い改めたか分かりません。3日くらい持ちます。でもまたまた弟をいじめちゃったり、そんなことを繰り返していながら、でも神様を信じて、神様許してくださいって信じて、まあクリスチャンとして歩んできました。でそれなりにやるべきことを守ってきました。聖書を見ました。お祈りもしました。礼拝も守りました。一生懸命頑張りました。クリスチャンの何ですか、5つでしなさいって、なんか献金をしなさい、何ですか、礼拝守りなさい、献金しなさい、お祈りしなさい、聖書を見なさい、友達誘いなさい、まあ、それなりに頑張りました。そして一生懸命やりました。そして中学高校と行っていく中で、私は結構いい線いってるんじゃないかと思うようになっていきました。でもある時その自信が全部打ち砕かれる時が来ました。ある日本当に気がついちゃったんですね。自分は外側は何とかできる、外側はそれっぽくできる、でも心の内側はどうにもできないものを持ってる。気がついてしまいました。自分の内側は本当に醜いものが渦巻いてる。外側はクリスチャンっぽく生きることができる。いや、もうバレてたかもしれませんけれども、でもそれなりにクリスチャンっぽく生きることができる。立派だね、頑張ってるねと言われることもある。でも心の内側にはどれほど醜いものが渦巻いているかっていうのは自分はよく知っていました。自分は偽善的な人間になったと思いました。なんて偽善者なんだろうと思いました。子供の時から聖書の中に出てくる偽善者が大嫌いでした。こういう人間になりゃなりたくないと思ってました。パリサイ人とか律法学者とか聖書に出てきますが、こういう人間だけはなんて嫌な奴らだろうと。イエス様も批判しました。お前たちは白く塗った墓だ、本当にそうだそうだと思ってました。本当にこいつらはひでえ奴らだと思ってました。でも気がつきました。これは他の誰でもない自分の姿だって。頑張って頑張って頑張って一生懸命クリスチャンとして生きてこようと思ってたのに、気がついたら自分が偽善者になっていた。私はもう何が何だかわけわかんなくなっちゃいました。それ全てがバカらしくなりました。聖書を読むのもバカらしい、お祈りするのもバカらしい、教会行くのもバカらしい。だって一生懸命やったってどうせ偽善者になるじゃん。で、まあ、今より若かったですから、もうちょっと極端な人間でありまして、バカらしいと思い始めると全てがバカらしくなっていく。で 最後は、まあ、生きているのもバカらしくなりました。だって自分はこれからどうやって生きていく、偽善的な生き方をそのままちょっと偽善者だなと思いながら、でもニコニコしながら生きていくのか、人間なんてどうせ偽善者だと嘘吹いて生きていくのか、もう全てを捨てて、もう聖書とは関係ない生き方をするのか、わけわかんなくなっちゃいました。もう頑張ったってそんなろくな人間になれないのに、どうやって生きていったらいいんだろうと思いました。いろんな人に相談しました。あんまり相手にされませんでした。若いっていいねとか、なんでそんなこと悩んでるのって、バカみたい、気にしない方がいいんじゃない、深く考えない方がいいんじゃない、本当に取り合ってくれる人がほとんどいませんでした。相手にしてもらえませんでした。でもある時、長い話がすごく短くなってるんですが、ある時ですね、ある牧師さんに最後の望みをかけるようにして聞きました。先生、僕はね、こんな高校言葉だってこうやって、本当にもう自分の偽善性に嫌になっちゃったんですよ。自分で一生懸命一生懸命やってきたのに、こんな偽善者になっちゃって、 バカらしくて、もう自分に絶望しちゃってるんですよ、話をしました。そしたらその先生はふんふんって私の話を聞いてくれました。そうかそうか、この先生聞いてくれてるなと思いました。そして全部話を聞いて先生はこう言いました。君は本当に傲慢だねって言いました。私はびっくりしました。この人話聞いてくれてたと思ったのに何も聞いてないのかなと思いました。だって自分は落ち込んでるのに、自分は自分が偽善的な人間で、ね、自分はもう大丈夫だよって言ってるなら傲慢かもしれないのに、自分は偽善的な人間でもうダメだって落ち込んでるのに、なんで傲慢だって言うんだろう。でも先生は続けました。君は頑張れば立派な人間になれると思ったのかって。自分は頑張れば立派な人間になれると思ったのか。違うよって。その先生と話をしている中で私は一つのことが分かってきました。自分は頑張っても偽善者にしかなれないような人間だからイエス・キリストが必要だったんだって。イエス様は私が頑張っても偽善者にしかなれないような人間だから私の身代わりにあの十字架にかかってくださったんだって。私の罪を背負って十字架にかかって、私がもしも頑張っていい人間になれるんだったら、立派な人間になれるんだったら、イエスは十字架にかかる必要なんかなかった。私が救われるためにイエスはご自分の命を投げ出してくださった。そこまで愛されてるんだ。子供の時から何回も何回も何回も何回も耳にタコができるや心にもタコができて固くなってしまうくらい、分かってるよその話はって思っていたイエス・キリストの十字架の話が心の中に神様の愛の話として響いてきました。こんなに愛されてるんだって、そんなに愛されてるんだって、イエスが十字架にかかるほどまで私は愛されてる。こんな偽善者にしかなれないようなやつのために命を投げ出してくださった方がいたんだ。私は本当に心の中に喜びが湧いてくることを感じました。そしてそれが命の泉だということが分かりました。それまで本当に人がどう思ってるか、自分は牧師の子供でありましたけれども、牧師の子供として他の人がどう思ってるかってことばっかり気にして生きてきました。これで大丈夫なんだ、これ親の顔に泥塗っちゃうんじゃないかと、そんなことばっかり考えて生きてきました。でもここで初めて愛されてる自分が嬉しくて、愛されてることが嬉しくて、この喜びをどうやって表していこうかと思いました。今もそのことを思い出すと本当にそうだなと思う。喜びが湧いてきます。この神様の愛に今も突き動かされて生きていることを感じます。私たちはこの永遠の命に至る命の泉を神様に与え、イエス様は私たちにそれを与えようとしていらっしゃる。私たちはそれが神様から差し出されている。その水を私にもください。私はこういう問題があります、持ち出そうじゃありませんか。そして日々神様から命の水をもらって歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当にあなたが私たちを愛し、私たちのために一人ご様を与えてくださって、今も私たちをその命の水で満たそうとしていらっしゃることを覚え感謝いたします。本当に私たちがへり下ってあなたにこの命の水を求め、そしてあなたが満たしてくださるこの命の水によって歩んでいくことができますようにお願いをいたします。神様、私たちのその命の水を邪魔しているものが何でしょうか。聖霊様によってそれを示してくださいまして、本当に喜びに満たしてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。